てこぎ出せと題して説教をいただきます。
1979年から1983年までの4年間、東京神学大学の学長をお務めになった大木秀夫先生という方が、ある時ラジオ番組で A 六助さんのインタビューをお受けになったことがあるそうです。 A 六助さん、皆さんご存知でしょうか。長年ラジオのパーソナリティ、放送作家、随筆家、作詞家などとしてご活躍なさった方です。坂本九さんの名曲上を向いて歩こうの作詞を手掛けた方でもあります。まあそれはともかくといたしまして、大木先生が出演なさったその番組の最後に A 六助さんがこう質問なさったそうです。大木先生、イエス・キリストの教えを一言で言い表すなら何という言葉ですか。主イエス・キリストの教えを一言で表せという問いです。皆さんなら何とお答えになりますでしょうか。一言です。愛せ、許せ、信じよ、思い悩むな、悔い改めよ、祈れ、あるいは述べ伝えよ。どれも誤りではないでしょうし、これら以外にもまだまだありそうです。この問いに大木先生、一呼吸置かれた後にこうお答えになったそうです。恐れるなであります。イエス・キリストの教え、つまり聖書の教えを一言で表す言葉として、大木先生は恐れるなという言葉を挙げられたのでした。恐れるな、恐れてはならない。確かにこれらの言葉は神の言葉として旧約聖書にも多く登場している言葉であり、また新約聖書の中にも何度か登場する言葉であります。そして今日私たちに与えられました聖書箇所の10節でも主イエスはおっしゃっています。恐れることはない。さてその日の朝、イエス様はゲネサレト湖畔に佇んでおられました。ゲネサレト湖はガリラヤ湖の別名です。そこに神の言葉を聞こうとして群衆が押し寄せてきました。この福音書を書いたルカは群衆という言葉を烏合の衆という意味合いを込めて使っていることが多いようですから、それこそ集まってきた人々の中には面白半分、興味半分でやってきた人もいたでしょうし、あるいはまた話はそっちのけで、とにかくイエス様に病気を癒してもらうことを期待してやってきた人もいたことでしょう。しかしその大半は神の言葉を聞こうとして集まってきた人たちでした。多くの人々が神の言葉に飢えていたのです。その御言葉に飢えている人たちにイエス様は優しく誠実に向き合うお方でありました。イエス様は2艘の船が岸にあるのをご覧になりました。漁師たちは漁で汚れた網を洗っていました。漁は夜に行う仕事でしたから、漁師たちにとっては一日の仕事の終わりの時でした。その漁師たちの中にシモンとヤコブとヨハネの姿もありました。イエス様は目に留まった2艘の船のうちの1艘であるシモンの船に乗って岸から少し漕ぎ出すようにとお頼みになりました。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められたのでした。腰を下ろすのは当時の教える時の姿勢です。わざわざ船に乗って岸から少し離れた 離れたところから群衆に語りかけたのは、ご自分の声が湖を渡る風に乗ってみんなによく届くようにとのイエス様の心遣いでもあったでしょう。しかしこの時イエス様は誰よりもシモンに教えていたのでした。なぜならイエス様はあえてシモンの船をお選びになったのでしたし、シモンはこの時誰よりもイエス様の近くにいたのですから。ところが誰よりも話を聞いていなかったのもまたシモンでした。夜通し漁をしたにもかかわらず一匹も魚が取れなかったのです。体も心もぐったりの状態で、今日一日の食べ物をどうしようか、今日一日をどうやってしのげばいいのか、そんなことばかり考えていたシモンにイエス様のお話が届くはずはありませんでした。しかしイエス様はそんなシモンに向かっても語りかけてくださっていたのでした。ある時あるところでイエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃっています。聞く耳のあるものは聞きなさい、そうおっしゃりながら、しかし実は聞く耳を持たないものにも語りかけてくださる。そしていつしか聞く耳を持たないものを聞く耳を持つものにしてくださる。それがイエス様です。そしてそれが神からの人間への働きかけのお姿であり、神の愛の現れなのです。話が終わるとイエス様はシモンに、沖に漕ぎ出して魚を取るために網を下ろしなさいとおっしゃいました。シモンは答えました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。努力は人を裏切らない、苦労は必ず報われる。これはよく耳にする言葉であり、確かにその通りだと実感する時もあります。しかし一方で、あれだけ努力したのに、あれだけ苦労したのに何の実りもなかった、そんな経験をなさったことはありませんか。あの努力は、あの苦労は一体何だったのかと。これはキリスト者である私たちにとっても決して他人事ではありません。職場で、学校で、あるいは家庭で、いや教会においてでさえそのような思いにとらわれることのある私たちです。つまりこの時のペトロの、先生私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたとの訴えは、私たち自身のイエス様への訴えでもあるのです。今沖に漕ぎ出してもどうせ無駄に決まってる、そんな思いにとらわれながら、それでもペトロは続けました。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。決してイエス様を信じてのセリフではありません。仕方ないという思いです。本日の聖書箇所のすぐ前、ルカによる福音書4章の38節39節にありますように、イエス様に姑を癒していただいたことに対する負い目、義理もあったでしょうか。いずれにしてもやれやれという気持ちで船を出したシモンでした。これに続いて起きた出来事は聖書に記されている通りです。網を下ろすとおびただしい魚が網にかかり、網は引き裂かれ始めました。慌てて仲間に合図を送り、その船の助けを借りましたが、もはや船が沈み始めるほどに取れた魚は2艘の船をいっぱいにしたのでした。長さが約8メートル、幅が約2メートルほどの小舟だと言われています。この時シモン、ヤコブ、ヨハネの3人の漁師を襲ったのは恐怖でした。今までに経験したことのない、言いようのない恐怖でした。漁師としての経験豊かな3人です。たとえ魚でいっぱいになったとしても、それで破れるような網は使っていません。たとえ魚でいっぱいになったとしても、 それで沈むような船は使っていません。その網が今引き裂かれ始め、その船が今沈み始めているのです。本日与えられました聖書箇所は、一般にペトロの大漁の奇跡と呼ばれている箇所であります。しかしこれは大漁などという生易しいものではありませんでした。長年漁師として生きてきたシモンにとっても、同じくヤコブとヨハネにとっても、これは大漁などという喜ばしい事態などではなく、ただただ肝を潰さんばかりの恐怖に満ちた異常な出来事だったのです。旧説に驚いたとあるのは、単にああびっくりしたなどというものではありません。恐怖です。人間の手には負えない力に対する恐れおののきです。その自分たちの経験や思いを超えた出来事に、彼らは神を見たのでした。イエス先生ではなく、主イエスに出会ったのでした。シモンは思わず主イエスの膝元にひれ伏しました。隣の船にいたヤコブもヨハネもひれ伏していたことでしょう。シモンは言いました。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。主よ、五節でシモンはイエス様のことを先生と呼んでいるのに対して、ここでは主よと呼びかけています。まさに神を見たのでした。私から離れてください、これは神を見た者は死ななければならないとの旧約聖書の教えが、まさに今神を見たシモンにそう言わせたのでしょう。私は罪深いものなのです。神を、主イエスを見たら、無条件にただこう告白せざるを得ないのです。本来なら到底神の前などに立ち得ない自分に気づき、自分が罪人であるとして悔い改める言葉です。主よとの呼びかけ、そして神すなわち聖なるものに出会ったがゆえの自分が罪人であるとの自覚と悔い改め、これらはこの状況に置かれたシモンがそう告白せざるを得なかったシモンの信仰告白でした。そしてそれまでのシモンは、この信仰告白の時からそれまでの漁師シモンではなく、シモンペトロとして主イエスの使徒となったのでした。そのシモンペトロの信仰告白を受けて、主イエスは恐れることはないとの言葉をかけられました。これはおびただしいほどの魚が取れたことを恐れることはないとの言葉であるに加えて、この私を恐れることはない、そしてあなたの罪深さを恐れることはないとの主イエスからの語りかけです。私を恐れることはない、これは私はあなたを愛しているとの主イエスからの招きの言葉です。あなたの罪深さを恐れることはない、ここに罪の許しがあります。三人はひれ伏しています。そこに主イエスからの招きがあり、罪の許しがあった。主イエスからの招きと罪の許し、これが私たちが教会で見上げ続けている十字架の出来事です。三人はひれ伏しています。これは礼拝でした。この時船の上では、今私たちがお捧げしている礼拝の原型とも言うべき礼拝が行われていたのでした。主イエスの恐れることはないとの言葉には、さらにもう一つの主イエスからの語りかけが含まれていました。それはこれから先の人間を取る漁師として歩む道を恐れることはないとの語りかけです。 人間を取る漁師になるとは、罪許された者として人々を神の救いへと導くことのできる者として、主イエスと共に歩む者とされたということです。恐れることはない、この主イエスの言葉を胸に、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人はすべてを捨てて主イエスに従ったのでした。私は子供の頃、教会学校でイエス様の話を聞いていて、ペトロさんやヨハネさんたちはいつもイエス様を見ていたんだなと、12人のお弟子を羨ましく思ったことがあったのを覚えています。大人になってからも福音書を読んでいて、十二弟子を羨ましく思ったことがありました。私も十二弟子と同じように、毎日イエス様のお顔を見ていたら、もっともっと信仰深いものになっていたかもしれないな、などとも思ったのです。しかし、これは違いますよね。それは信仰ではない。信仰は見えないものに目を注ぐことですから。見ないのに信じる人は幸いなのですから。十二弟子にしても、本当に信仰を与えられたのは、復活なさった主イエスが40日にわたって弟子たちの前に現れた後、天に上げられてからのことでした。見えないものに目を注ぐ、それが信仰です。しかしそれでもなお、私たちも主イエスを見ているのです。そしてその主イエスを通して神を見ているのです。今日の聖書箇所でシモンは船の上で、神すなわち聖なるものに出会ったがゆえに自分が罪人であるとの自覚と悔い改めを得ました。そして信仰を告白しました。神聖なるものに出会うときに、人間は自分が罪人であるとの自覚と悔い改めに至り、そして信仰告白へと導かれる。ということは、教会で信仰告白をして受洗に導かれた私たちはすでに神を見たのです。たとえこの目ではっきりと神を見たという意識や記憶はなかったとしても、私たちはその時、十字架の死と復活の主イエス・キリストを通して確かに神と出会ったのです。そして罪許されて義とされたのです。神との関係で正しいものとされたのです。さらに日々生きる中で、折に触れて自分は罪人だと自覚し、悔い改めに至る時にも、また私たちはやはり主イエス・キリストを通して神に会っているのです。なぜなら、自分が罪人であるとの自覚や悔い改めの気持ちが生じるのは、聖なる神に出会った時なのだからです。恐れることはない、この主イエスの言葉を胸に、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人はすべてを捨てて主イエスに従ったのでした。この恐れることはないは、先ほども申しましたように、人間を取る漁師になることを恐れるな、つまり罪許された者として人々を神の救いへと導くことのできる者として、私と共に歩む道を恐れることはないとのペトロへの主イエスからの語りかけでもありました。ですが、それと同時に、罪許されて人々を神の救いへと導くことのできるものとして、主イエスと共に歩むものとされたのは、今この場にいる私たち全員でもあります。いえ、すべてのキリスト者に当てはまることです。信徒であろうが教職であろうが、そんなことは関係ありません。私たちキリスト者は皆、罪許されて人々を神の救いへと導きうるものとして、主イエスと共に歩むものとされた群れ、共同体の一員なのです。いやいや、 私はすべてを捨ててはいないと考える方がいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。すべてを捨ててとは文字通りにすべてを捨ててということではありません。神中心の生活となったということです。神中心の生活になれば、神以外の事柄はおのずと周辺に押しやられます。神中心の生活、それはまず祈りを大切にする生活と言ってよいでありましょう。沖へこぎ出しなさいと主イエスはシモンにおっしゃいました。シモンにとってこれは全く気の進まないご命令でした。なぜなら沖はつい今しがたまで夜通し苦労したにもかかわらず魚が一匹も取れなかった場所だからです。そこにもう一度行って漁をしなさい、そう言われて素直にはいなどと言えるものではありません。この時のシモンの気持ちはわかります。苦労して無駄だった場所でもう一度苦労などしたくないというのは人間のごく当たり前の感情です。心と体が疲れているのです。しかしこの時シモンは決定的な一つの点に気づいていませんでした。それは夜の漁の時とは違って、今度はイエス様が一緒に船に乗って共にいてくださるという点でした。それをペトロは見逃していました。疲れと人間の思いにばかりとらわれていたがゆえに見えていなかった点でした。しかしこれはシモンだけの話でしょうか。私たちにもこの時のシモンと同じことが起きてはいないでしょうか。主イエスが見えなくなっている時がないでしょうか。共にいてくださっている主イエスがです。沖にこぎ出しなさい。この時のペトロにとって沖は彼の仕事場を意味していました。しかし沖へこぎ出せ、これはペトロだけでなく私たちにも向けられている言葉です。沖にこぎ出せとは何も漁をしに行けというだけのことではありません。私たちにとって沖とはそれこそ仕事場であることもあるでしょうし、学校や地域やその他あらゆる生活の場であったり、時には全くの未知の世界という場合もあるでしょう。沖にこぎ出せとはこの世で生きてゆけ、示された道を歩んでいけという主イエスからの現代を生きる私たちへのメッセージでもあるのです。確かに私たちの日々の生活には落ち込んでいる時や気のめいっている時があります。不安や苦しみや悲しみや疑い、迷いに包まれて足が前に出ないという時もあるでしょう。しかしそのような時にこそ主は私たちに沖へこぎ出せと声をかけてくださるのです。しかもその時主はお前一人だけでこぎ出していけとおっしゃっているのではないのです。主イエスキリストが、我らの主イエスキリストご自身が、私が共にいるとおっしゃってくださっているのです。主イエスキリストが共にいてくださる、それは神の祝福がそこにあるということに他なりません。罪許されて人々を神の救いへと導くことのできるものとして、主イエスと共に歩むものとされたシモン・ペトロと私たちです。その私たちに主イエスは、沖へこぎ出せ、この世で生きてゆけ、示された道を歩んでゆけとおっしゃいます。恐れることはないのです。主イエスが共にいてくださるのですから。私たちの日々時あるごとに様々に乱れた心や諦めの気持ち、あるいは疲れが私たちの目から主イエスのお姿を隠そうとします。その背後でサタンが笑っています。サタンとは私たちが神を見失うこと、神を忘れること、神から離れることを最大の喜びとし、なんとか私たちに神を見失わせよう、神を忘れさせよう 神から離れさせようとする悪の力です。しかし主イエス・キリストはサタンを退けてくださるお方です。主イエスの恐れることはない、恐れずに沖へこぎ出せとの言葉には、いついかなる時もサタンを退けてくださる私たちの救い主、十字架の死と復活の主イエス・キリストが共におられるのです。今朝この早朝礼拝に与えられました御言葉は、そして私たちの神は、今日から始まる新しい一周の歩みも決して恐れることなく、主イエス・キリストと共に沖へこぎ出していきなさい、そう語ってくださっています。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの御子主イエス・キリストがいつも我々と共にいてくださることの恵みと喜びを御言葉に聞きました。感謝いたします。私たちの救い主、あなたの御子、十字架の死と復活の主イエス・キリストがいつも私たちと共にいてくださいますからこそ、私たちには希望と平安が与えられます。重ねて感謝いたします。恐れることはない、恐れずに沖へこぎ出せ、恐れずにこの世で生きてゆけ、この主イエス・キリストのお言葉を胸にして私たちはそれぞれに与えられた場で、今日から始まる新しい一周もあなたの御子主イエス・キリストと共に歩んでまいります。どうかその私たち一人一人の歩みをあなたが祝福し、守り導いてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊く我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。